ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は、失敗せずに空っぽで死ね、トッドヘンリンさんの本について話してみようと思います。ああすればよかった、本当はこうしたかったがなくなる本、アメリカの人気コンサルタントが教える、自分の能力を最大限に発揮し尽くして仕事と人生を充実させる方法とは、死ぬ時に誇れる人生を送るための5段階の確認システムとは、ということで、ちょっとセンセーショナルドキッとするタイトルですね。後悔せずに空っぽで死ねの空っぽはですね、フォントの色がグリーンになっていて、この本の表紙はですね、あのゴリラの写真が表紙なんですね。このゴリラが何を意味するのか、ちょっと私にはこの本を通してよくわからなかったんだけれど、はあ、そうですね、まず別に後悔したっていいじゃないかっていうのありますね私はあの恋愛小説で1ミリの後悔もないはずがないという、あの非常に感動する小説を読んだので、まず後悔せずに空っぽで死ねというタイトルに対してはちょっと異論ありますというスタンス、ではあるんですけれども、この第一章、後悔せずに空っぽで死ねが意味することとは何か、そんなことが書いてあったんですけれども、そこにはどんなことが書いてあったかというと、あるアメリカのニューオーリンズで、こんな仕掛けが、施されました。廃屋の壁一面に大きな黒板を仕立てて、その黒板の上の方に私が死ぬ前にという言葉を刻み、それから空白の入った文章を黒板全体に何行も並べていった。死ぬ前に私は、〇〇したい、空白を埋めるためのチョークを用意し期待を込めて待つ、そうすると近所の住人や通行人の人が、どんどん書き込んでいくんですね。死ぬ前に私はたくさんの人の前で歌ってみたい、死ぬ前に私は本を書きたい、死ぬ前に私はどうしても理解したい、死ぬ前に私は母に愛していると伝えたい、死ぬ前に私は誰かを守れる人間になりたい、そうすると噂が広まって他の地域でも同じように作られるようになりました、そしてこれは世界中に今広がっていると、メディアでも報道されるほどになったと。なぜなのか、おそらく私が死ぬ前にの壁は誰もが自覚し恐れている事実に響いたのであろうと。私たちは生きられる時間には限りがあって、貴重な日々をどう使うか、そこに大きな意味があると、そういうことですね、死ぬということがリアルに実感できない私もそうですし、多くの人はきっと、こうやって死ぬ前に何をしたいかと問われた時に初めて、自分が本当にやりたいことに直面するのかもしれないですね。逆にそれが何なのか、どうやって実現するかということを順序立てて計画している人は、もしかしたら少ないかもしれない。この著者の友人が、ある時著者に対してこんなクイズをしました。世界で一番価値の高い土地はどこだと思う、 そこにいた著者を含めて一同は推測を巡らせて、マンハッタンかな、中東の油田かな、南アフリカの近郊かな、どれも違うと友人は言います。そして少しの間を置いて、この世で一番価値の高い土地は墓場だ。墓場には書かれなかった小説、立ち上げられなかったビジネス、和解できなかった人間関係、それ以外にも人が明日にはやろうと思っていたことの全てが埋まっている。その明日が永久に来る、来なくなる日の方が先に来てしまったというわけだ。まあ、さっきの黒板の死ぬまでに丸々したいがお墓には眠っているというんですね。で、その価値っていうのは世界で一番その、土地の価値、を上げるものであると。まあ、そういう体験からこの著者にとって空っぽで死ぬということが、まあ、非常に重い言葉として胸に刺さったわけですね。で、途中の方で出てくるんですけど、この方は若い時にですね、ちょっと正体不明の病に、侵されていて、もしかしたら明日自分が死ぬかもしれない、もう一生体が足が動かなくなるかもしれないというような絶望の淵に立ったことがあるんですね。で、それがより一層その死ぬということが人よりリアルに感じれる状況であった。で、空っぽで死ぬということが、まあ、どれだけ自分の後悔を想起するだろうと、そうはなりたくないという思いをかきたてたのかもしれないですね。で、ここまで読むと確かに後悔なく死んだ方が良いだろうと思います。後悔なく死ぬためにはあんまり方法はたくさんないと思っていて、まずは、望みを持たないっていうことは一つ手段だと思いますね。まあ、仏教の教えのように、まあ、欲を捨てるという、欲から解放されるということですね。で、それは非常に身体性を伴う修行が必要になるわけで、悟りを開く、もしくはそれに近いことを達観しなければならない。相当難しいのかなと思います。で、まあ、自暴自棄になるっていうのも一つありますね。いつ死ぬかわからないんだから、もうやりたいことを今のうちからやっちゃえと、あとは知りませんというようなまあ、そうすると、やりきった後に死ねないというリスクに直面してしまいますね。人間は多くの場合、やっぱり自分が死ぬ瞬間っていうのは選べないので、自然に任せて、死ぬべきであるという考えのもとに、実行するのであれば、やり尽くした後、もしくはやり尽くすことができない状況で、リソースが尽きるという非常に辛い状況に追い込まれる可能性があります。3つ目、自分がやりたいことをしっかり見極め、計画を立てて、一つ一つやりきっていくと。この本はその3つ目について、話しているわけですね。で、このトッド・ヘンリーさんっていうのは、人材開発のコンサルタント、コーチを経て、まあ、こういった本を書いている方なので、後悔せずに空っぽで死ぬ、そのためには、あなたに任せられている仕事をしっかりやりきることだと、まあ、そんな風に、少しビジネスの方向に舵を切って、その後の章で、説明されていきます。で、帯にもある、死ぬ時に誇れる人生を送るための5段階の確認システム。で、この頭文字を取るとエンプティ、まあ、空っぽという意味の英語になるわけですけれども、一つ目はエシックス、倫理規定ですね。自分の倫理規定をチェックする。二つ目はミッション、自分のミッションをチェックする。三つ目はピープル、人との関係をチェックする。 4つ目はタスク、取り組む作業をチェックする。最後の5つ目は You、 あなた、自分自身をチェックするというものです。まあ、これを常にチェックして今、自分に問うわけですね。明日死んでも後悔ないかと。そのためのあなたの倫理規定はどうだ、自分のミッションはどうだ、人との関係性は、取り組む作業はそれでいいのか、自分自身はどう思っている、まあそんなようなことを問いなさいということで、最初の、空っぽで死ぬということをなぜ考えて行動に移さなければならないのかという、なぜ、ファイの部分はとっても共感する内容でした。でその後のですね、ワット・ハウの部分は、ああなるほどなと、こういう切り口でそういう説明をするんだなということで、合う合わないあると思いますが、非常に明快に分かりやすくポイントを押さえて書いてあったなと思います。後悔せずに空っぽで死ね、最後の章にですねとても刺さる、言葉が掲載されていたので、3つそれをお伝えして終わろうかなと思います。第7章タイトル、己を知る、根拠のない自己認識に陥らない。私たちがコミュニティにもたらせる唯一のものは私たち自身だ。だからこそ自分と向き合い、真の自分を取り戻すのは決して利己的な行為ではない。究極的にはそれが他者へ与えられる最高の贈り物になる。これはパーカー・パーマーというザ・アクティブ・ライフ、能動的な人生という本を書いた人の言葉です。次に第8章のタイトル、自分を持ちつつしなやかに、自意識過剰に陥らない。人生においてはいかなることでも成し遂げられる。その功績で自分が評価されるかどうかにこだわらないのであれば。これはハリー・エスト・ルーマンの言葉ですね。で最後にお伝えしたい言葉がこれです。第11章タイトル、後悔せずに空っぽで生きろ。愚か者は幸せを遠くに探す、賢き者は足元に育てる。これはジェームズ・オッペンハイムの言葉です。後悔せずに空っぽで生きろ、これはなんかすごい清々しくていい言葉ですね。この本のタイトルは後悔せずに空っぽで死ねなんですけれども、後悔せずに空っぽで生きろという言葉は、なんか仏教の、空という概念にもちょっと似ているような気がしていて、私はこの言葉がとても好きですね。まあ、何にせよあまり思い詰めることのなく、さっきもありましたけど、自意識過剰に陥らないっていうことはすごい大事なことだと思いますね。まあ、変化する環境に合わせて、まあ、自分も変えるのか変えないのか、身を委ねてみるもよし、抗ってみるもよし、なんかそんな風に試しながら、なんて言うんでしょうね、結局なんか漂っているみたいな、そんな感覚な気がしますね、私は。皆さんはどうでしょうか。後悔せずに空っぽで死ね、トッド・ヘンリーさんの本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。